シュルシュルラジオです。今回もですね、皆様からいただいたお便りにお答えするコーナーで、お話ししていきたいと思います。今回は棚からぼたもち町さん、棚からぼたもち町ねありがとうございます。天然石が好きでいろいろ購入しているんですが、最近隕石に興味を持ち始めました。隕石には大きなエネルギーがあり、運気を変える強い力があるとのこと。もちろん真偽はわかりませんし、効果もその人次第だと思うのですが、隕石パワーに対してのキックさんの見解をお聞きしたいですということです。隕石ですね、僕も大好きですね。こう見てると本当ね、なんかこうなんとも言えない気持ちになってね、えとんでもないね、隕石高いものあるけどもね、なんか欲しくなっちゃう時ってあるんですよね。そもそもがやっぱりこう地球上にないものですからね。宇宙ってどこまで続くんだろうとかさ、こうお月様見えたりとかね、太陽見えたりするけれども、そういうね、未知の空間のところからこう落ちてくるものですからね、やっぱりね、なんかこう普段のこう、まあ、水晶とかも僕大好きなんだけど、またちょっと違うね、魅力があるなっていう感じがあってね。で、荻窪ってね、東京の荻窪。まあ、その中でも特に西荻窪はね、なんかこう、聖地だなんていうふうに言われていたりとかね。で、いよいよ日本がね、こう、まあ、困った時というかな、大事な局面になった時にね、西荻窪から救世主が現れるなんていうね、予言があったりして、なんかあの辺にね、結構こう、宗教団体とかね、がこう集まって、いたりするのもね、そういう予言がありきの、ね、ことでみんな集まったりするんでしょうけれどもね、荻窪ってそもそもね、大きい窪、これはね、はっきりとはわからないんだけれどもね、昔にね、とにかく巨大な隕石が落ちて、できた大きい窪がね、荻窪なんだっていう、ね、話があるんですよね。やっぱりね、東京の中でも非常に独特ですしね、精神世界のど真ん中みたいな部分、ありますよね。結構こう、精神、世界の強い人が住んでるなっていう感じがあって、角川春樹さんのね、元々のねご自宅なんかもね、荻窪であったりとか、それから僕の中でもちょっとこう知り合いでこうそういう世界で強いなっていう人が荻窪にねいたり、あの辺りにね住まれるっていうことねありますね。池袋っていうのもね、巨大な、やっぱその隕石が落ちた後のね、こういう、まあ、袋そこでできたこう、隕石が落ちた跡地っていう風に言われていてね、池袋の場合はむしろね、こう怪奇現象だったりとかね、やっぱ磁場がね、落ちる隕石によっても変わるのかなっていう感じはあるんだけど、やっぱり特殊な場を形成するっていう意味合いでは、池袋も非常に独特ですし、隕石がね落ちたというような言われるような場所ってね、なんかあるのかなっていう感じはありますよね。池袋出身の奥さんをもらうと家にねポルターガイストが非常に起きやすいっていう話があるみたいでね、やっぱりそういうところでこう生まれ育った人っていうのはね、何かこう違う磁場、宇宙的なものの感覚だったりとか思っていたりね、こうパワーが強かったりするんじゃないかなっていう感じありますよね。隕石はね、細かく砕いてね、僕のねサイキックの先生の秋山誠先生のね事務所ってね、隕石細かく砕いたこう粉末みたいなものをねカーペットの下にね敷き詰めたりしてた時があってね、今もそうかもしれないんですけどもね、隕石ってね非常にこうね悪いものをね、こう取り除くっていう、邪霊を弾くっていうパワーを持っていてね。で、またなんかね、非常に隕石があるとね、こう温かい感覚、感じが出てくるんですよね。で、隕石をね、家のね、北東の鬼門の方角なんかに置いておくとね、その家のね、こういろいろな、例えばポルターガイストがひどいような家はね、こう収まるとかね。 で、まさしく鬼門封じになるなんていうね、話もあるんでね、僕もちょっとこうね、20万円ぐらいの隕石持ってるんだけれどもね、それは北東の位置にね、こう配置して、魔が入ってこないようにブロックするという意味合いで置いてますね。なんなんでしょうね、あの隕石のこう、なんとも言えないような、やっぱり石って、これ高塚光さんっていう超能力者ね、一時期もうヒーリングでもう一世を風靡してね、サラリーマンヒーラーみたいなことでね、非常に有名になられた方なんですけれどもね、高塚さんなんかは、人類の祖先っていうのはこう、もともとこう月、月で、月にいたものが、こう、月のかけらみたいなものなのかな、そういう石がね、地球にこう落ちてきたりとか、まあぶつかったりとか、いろいろありますよね。月のこう膨大な水がスプラッシュして、で、それがこう引力で地球に引き寄せられたとかね。そのなんかそういう過程で、月にあった石にくっついていたような細かい微生物みたいなものが地球に、なんていうのかな、運ばれてきて、それが成長していったことによって、で、今の人類っていうのがあるんじゃないかっていう。だから我々の祖先が月って言って、なんかこうお月見をするとかね、月を見てなんかこうね、かぐや姫の世界じゃないけれども、なんかこうお月様を見てね、郷愁を感じるっていうのもね、我々がかつてあそこにいたからではないかね、わかりやすい人間の形をしていたというのでなくてもね、パンスペルミア説ってとかよく言うんですけども、石なんかにこうくっついている微細なね、こう生物みたいなものがね、我々のこう祖先であった場合ね、まさしくこう我々の祖先っていうのは月から来ている、地球外生命体というふうにも取れるわけだから、隕石を持つっていうこと自体もなんかね、そのやっぱりこう地球外生命体であったりとか、地球外のパワーっていうものをね、こう引き込めるっていうような感じがすごく僕なんかはしていますよね。やっぱりエネルギー相当ありますよ。この間も火球なんかも落ちてきたけれども、あれ千葉の習志野のあたりにね、隕石として未だに落ちてるなんていう話があるんですけれどもね、やっぱり独特な場を形成して、隕石というとね、あの四ツ谷に隕石で有名な影楼カッパさんっていうね、影山さんっていうね、影山影楼カッパだったっけかな隕石おじさんがいるんですけれどもね、その人もね、なんかこうどでかい隕石持ってて、でね、隕石を中に入れた水みたいのを飲んでるんですよね。で、何回か遊びに行った時にね、こう飲みなよなんて言われて、ちょっと怖くて飲めなかったんだけれども、なんかね、ずーっとこう不思議とこう若くてね、肌がツヤツヤだったりするんですよね。そういうの見るとなんかこう隕石パワーってあるのかなとか、あと隕石って重いんですよね。非常に質量が重くて、ずっしり重さ感じるんだけれども、物理的な重さじゃなくて、こう霊的なエネルギーのパワーっていうのかな、重たい感じありますよね。濃いエネルギーをこうなんかずーっとこうもらえてるような感じがあるしね。で、やっぱり人が持たないものを持つっていうことで、レアなものを引き寄せるっていう意味合いもあるからね、こうちょっと宇宙的なものだったり、地球人の考えとまた違う意味で視野を広げてくれたりとかね、レアな存在になれるっていう意味合いね、これ同質結集、同じような質になっていくっていうことでね、地球にいながらして、そういう隕石を身につけていることによってね、ちょっとこう周りなかなかいないような特別な宇宙的な感性を持った人になっていけるなんていうことをね、あるんじゃないかというふうに思います。ね、隕石といってもいろいろ種類ありますけれどもね、で、やっぱりこうレアなものだからお値段も非常に高価にはなってくるんですけれどもね、こう人を引きつけてやまないっていうのはね、もしかするとやっぱりこの地球、ね、奇跡の星と言われてますけれども、地球人とか我々の自然とかのね、祖先っていうのかな、大元はもともと宇宙にね、ある存在であるからこそね、 隕石を見ると何とも言えない気持ちになるんじゃないかななんていうふうに個人的には思います。ぜひね、隕石パワー邪気払いに使えると言いますからね、お守り代わりに持ち歩くのもいいですし、家の中でね、こう飾るっていう場合は目線より高い位置でね、北東の方角、鬼門のね方角にね置いておくことをお勧めいたします。ということでね、今回も皆様聞いていただきまして誠にありがとうございます。棚からぼたもちまちさん、良いことがたくさんあるように、お祈り申し上げます。今回もありがとうございました。キックでした。